是枝つぐとのお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝つぐとです。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝つぐとです。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、納棺までの流れを教えてほしくて、是枝さんに。お通夜の時ってお棺の中に入ってるじゃないですか、個人が、そこに行くまでは、亡くなった場所から棺に入るまでは、どういった流れなんですか？
いつ納棺するかっていうのはタイミングまちまちなので。
保全してくれてる場合もあるんですもんね。
保全のこともあるし、段取りのこともあるし、すごくお費用を抑えたプランだと、中には病院に迎えに行くときにもう棺を持ってっちゃって、そこで納めた方が運びやすいからっていう理由で入れられちゃうこともあるよ。
そういう時はそのなんていうんですか、ある程度お体を清めするのは看護師さんがやってくださって、それでおしまいっていうことですか？
看護師さんの正式で終わり で、あとはオプションですよという話になりますね。
あ、そうなんですね、
あとは状態が悪いものの場合は警察署に棺持ってきてくださいねって刑事さんに言われる場合もある。
その場で直接入れた方がいいってことなんですか、警察署で？
そうですね、
そういうこともあるんですね。
そうですね、さまざまな状況で液漏れだったりする場合もありますし、匂いの問題もあってっていうところで、通常だとなかなか普通の日常生活に馴染まない匂いであったりとかっていう状態の場合は、棺に収めてドライアイスで凍らせて、で目張りというか、
そのお顔を最後見るとかっていうのがないってことですよね、そういう時は。
そうね、まあ見えれるようにはなかなか、その状態になってるとなかなかできないことが多いかな。
以前ね、エンバーミングの方も来ていただきましたけど、あのエンバーミングするにしてもあれですね、日数とか状態とかにはそのある程度の余白はないといけないってことですね。
メイク修復っていうのは、エンバーミングとは別にエンバーマンの仕事としてあるんですよね、パテでこう欠損部分を作り込んで顔を作ったりとかっていうことはできるんですけど、ただ状態が進行が早くて変色じゃなくて、こうちょっと溶解してきていたりとか、露出してきたりとかっていう話になっちゃうと、ちょっと作り込みすらできなくなってしまう可能性が高いので、そういう場合はもうお顔を見せることは難しいよねって話になるね。
あ、そうなんですね、
で、あとはまあ普通にいい状態でお別れができる方、幸せだなっていうふうに思うんだけど、それだけでも実はね、そういう方と比べると、でそういう方の場合はまず看護師さんがお体をきれいにしてくれてて、そこから葬儀屋さんに預けるか自宅に連れて帰るかの話になるんですけど、自宅に連れて帰るんだったらできればお布団やベッドに寝ていただいて、その人らしさを表現したいのは僕たち葬儀者も同じなんだけれども、例えば冷房がない部屋で、暑い夏とかってなってくる時にはお布団にそのままいていただいてドライアイス当てるよりも、棺に入ってもらって蓋を閉めた状態でドライアイス当てた方が保冷効果高まるんですよ。
なるほど、
であれば早めの納棺をおすすめしますっていうこともあるし、住宅事情で棺に先に入れちゃうと、出発できなくなる場合があるんですね。
あ、そういうルールがあるん
ですか？いや、ルールというよりは廊下が狭くてクランクしてたりとかってすると、180センチ以上の棺ですよね、180センチの長さがあって50センチぐらいの幅と50センチぐらいの高さがある立方体が通れるかっていう話になるんですよ。
もう運び入れの話になってくるんですね、
そうなってきた時に、まあ多分ね、座布団とかを下に引いて、棺を全く垂直に立ててしまうと通れるんですよ。だいたいどの廊下も60センチ以上あるので、ただそれが納棺した状態でそれが耐えられるかっていう話にもなってくる場合は、体はシーツにくるんで出発させていただいて、そこの難所が終わってから納棺するという形になってくると、
わざわざそこで無理する必要はないですもんね。
そうです
なるほど。
それがない棺で、あとはまあ式場で、納棺する場合もあれば、自宅でゆっくり納棺する場合もあるよというところで、それはでも建物の事情だったりする。
あ、そうですか、 なんか脳下心さんとかっていうのは一回流行ったっていうか話題になりましたよね。
そうですね、映画になりましたね、おくりびと、
はい、
う
ん、あれはまた別の職業としていらっしゃるってことですよね、葬儀社さん。
そうそうそう、でも脳幹視のプロを呼ばない場合は葬儀社さんがそれを代行するので。
あ、やってくださるんですね。
そう、お化粧もそうだし、
はい、
初動の処置もそうだし、お化粧もそうだし、着せ替えもそうだし、脳幹旅自宅っていうのもそれに含まれてくるんだけれども、
はい、
まあ、あとはだからそれがどういう流れで進んでいくかっていうと、まあ、脳幹する前に、まあ、亡くなって比較的早い時間で末期の水っていうとお水を差し上げたいわけですよ、
はい、
物質の場合はね、
はい、
でそれはなぜかっていうと、人は亡くなる時にすごく喉が渇くと昔から言われていて、
うん、
だから家族が亡くなる直前にお水を差し上げたよって、
はい、
でそこでもお酒好きな人はもう最初からそこでお酒投入するというところもありますし、
はい、
で湯管って言って昔はね、体をお風呂とかに入れて風呂桶に入れられない人もいますね。これ持ち家じゃないとダメなんです、湯管は。棚子は湯管ダメだった昔ね。
そうなんですね。
江戸っ子は借家の人は湯管できなかったんだよ、まあ、今はもう病院でアルコールできれいにしてもらってるので、まあ、我々もアルコールを湿らせた脱脂綿でちょっと体を触ってあげるぐらいにしてやることはできるんだけれども、そこにそんなに費用をかけるのっていう話になるわけじゃないですか。
あ、そうか。
そう、
もう綺麗だったらそこはいいよってなりますもんね、
う
ん、
そう、シャワーバスタブ持ってきて、シャワー持ってきて送り火とか2人来てお風呂入れたら10万からはかかりますからね。
そうか、
うん、
全体のだからその分お顔きれいにとかの方がいいかなって思いそうですね。
200万も300万も予算があれば使えるかもしれないですけど60万でやりたいって言ったらそこに10万使っちゃうのはどうなのって話になるじゃない。
そうですね、
うん、でもそれでもお風呂入れてあげてよかったよって人はたくさんいるから、うん、それもありなんだけど、
お風呂好きだった人とかはやりたいかもしれないですね。
なんか体きれいにしてあげて、はい、でそこでお化粧を入れてあげて、であとはその装束に対しての旅支度といって、あのテコとかキャハンとか仏式の場合はつけてあげるし、
はい、
新葬祭の場合はね、神主さんの格好を棺の中に一緒に入れてあげたりとか、まあ、クリスチャンの場合は納棺式は逆に牧師さんとか神父さんが来て、
はい、
棺を囲ってみんなでお祈りするっていうのがあるので、
はい、
まあ、それはそれで厳かな形で納棺っていうのは進んでいくような形になるかな。
表情とかっていうのはどこまで変えられるものなんですか。
お顔のですか、
はい、
それはもうメイクさんの腕じゃないかな。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、わりかしこう亡くなる直前にぐっと苦しい顔で硬直をしてしまっててもマッサージとかでだいぶ柔らかくはなるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、口が開いちゃってるのも綿の詰める場所とかによってだいぶ顎は締まってくるので。
あ、変えられるんですか。
そうそうそう、よくあの昔はバンドでお口元をぐっと縛ったりとかって看護師さんよくやってましたけど、まあ、なるべく早めに外してあげて、そうじゃないとあのシワが残っちゃうのでね。
難しいですね、どっちを取るかだったんですね、
うん、だからもう今はね、ちゃんとした葬儀屋さん頼めば口は閉じてくれると思いますよ。
なんか最近親族がその亡くなった時の、私行けなかったんで写真を撮ってもらったんですけど、うんうんうん、すごい綺麗な笑顔、うん、笑ってる顔だったんですよ。本当に安らかに眠ってるような顔で、うんうん、なんかちょっと嬉しかったんですよね、
うんうん、
最後苦しかったっていうのは聞いてたんで、その顔を変えてくれたのかな、うん、それともその最後は笑えてたのかな、どっちも想像しながらだったんですけど、それやれるんですね。
そうですね、比較的最後笑えないので、
亡くなるとか。そうですよね、
看護師さんから我々に引き継いで、我々からその脳幹視さんに引き継いで、うん、いい状態でね、より良くするっていうのは、
うん、
人の手が介在すればするだけ良くなる可能性は高いかなと思いますね。
すごいやってくれてありがたいっていう気持ちが今増しました、
うんうんうん、
なんかその生前の表情のイメージでやっぱ最後いてほしいなっていうのがあった
んで、うんうん、
なるほど、
そう
ありがたいですね。
で、うん、で不思議だとその、ね、旅支度ってものを入れた後に、
はい、
あの布団かけてあげて副葬品入れることが多いよね。
好きなものを入れる場合もありますもんね、そこに。
そうで、まあ、今は比較的何しちゃダメっていうお坊さん減ったけど、あとは親族の気持ちなんかも考えてあげなきゃいけないから、
はい、
例えばね、個人さんのお姉さんの写真を入れてあげたい、どうしても仲が良かったから、
は
い、
うん、
でも棺を入れてあげたらおば様がなんで私の写真入れるの、私にも死ねってことだのとかって言っちゃったら困るでしょって。
本人が自分の写真を入れたいっていうんだったら
そう、目的は何かって言ったら、はい、その兄弟の写真を入れてあげたいっていうことなので、わからないように封筒に入れてあげればよくないですか。
あ、なるほど、うん、そうですね、
そう、よくお顔の周りにねお写真は飾ってあげてね、綺麗に見えるようにってあげ置いてあげますけど、まあね、次のフィールドに行ってるので、まあ、封筒に収めたから開けられなくて見れないわけではなくて、それすら見れますから。
そうですね、
はい、
それでいいわけですね、
はい、うん、そういう困ってることではないから、お困りごとのことを入れるのではなくて、好きだったものとか愛用品とかを入れてあげたらどうですかっていうふうにポジティブチェンジしていただけるといいかなと思いますね。
はい、うん、そうですね、よく身につけてたものっていうのはこちら側の思い出だったりしますもんね、
はい、あとはその仮想上で入れていいものと入れてはいけないものっていうののルールが厳格だったりする場合もあるので、
はい、
その辺は葬儀屋さんに聞いて、これは大丈夫ですかって、
はい、
ダメだったら持ち帰ってもらえばいいし、いいよって言われる可能性があるから、まあ、会場には持ってった方が得だよねっていう話。
あ、なるほど、迷ったら持って行って聞いてみる。
そうそう、
はい、
はい、ということでですね、まあ、お棺納棺からまでの流れと、まあ、棺の中に何を入れるかというところを今週は学ばせていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
是枝継人のお見送り百科。
私どもクローバーでは、ご供養に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419-91 良い供養91までお待ちしております。
いかがでしたか。是枝継人のお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝継人でした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。 Thank you.